Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第46回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けするお話のキーワード、テーマは一体何でしょうか。
はい、テーマは、はい、残酷な愛。
おお、すごい。
ちょっとね、重いテーマです。多分考えてくださる方が多い作品かなと思います。
じゃあ皆さんと一緒に考えていきましょう。
そうですね、
はい、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りするマジカルな30分です。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけた。
恵美さんがからお聞きした残酷な愛がテーマの絵本、はい、
そうです、
ね、なんかね、表紙を見るとそんな風貌じゃないですよ、
は
い
は
い、
そうなんです、おっしゃる通りです、ね、
絵本のタイトルお願いいたします。
はい、タイトルが大きな木、はい、
そう、素敵な緑グリーンでね、
そうですね、
木の下でなんかリンゴが落ちてき
て、かわいいお子さんと木が描かれているので、ね、
はい、
ほっこりしたお話かなって思われるような。
びっくりしました、私テーマをお聞きして。
びっくりしますよね。でこれね、大きな木っていう作品なんですが、
はい、
ご存知の方はあっておっしゃると思うんですが、アメリカで1964年に出版されて、それ以来、そうなんです、今まで30以上の言語に翻訳されています。で世界各地で、ね、人々の手に取られたロングセラーです。 世代から世代へと大事に読み継がれてきたと言ってもいいでしょう。でこの、ね、作家さんのこの大きな木を描いた方、はい、シェル・シェルバスタインっていう方なんです。大変マルチな才能がおありになる方らしくて、漫画家とかイラストレーターから出発して、で刺繍や戯曲もたくさん作品がありますし、挙句の果てにミュージシャンとしてもグラミー賞まで取ってしまったという
マルチ才能すごい、そう
なんです、すごく才能のある方なんですが、この大きな木は出版社の人に子ども向けの作品書いたら絶対にいい作品描けますよって言われて
勧められたんですね。
そうだ、無理やり描いてこんな素晴らしい作品を作られたというようなことらしい。
中身深そうですね。
そうですね、はい、まずは聞いていただいて ね、はい、一緒に考えていただけたらと思います、
はい、それでは本日のブルーミングストーリー、大きな木を吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
お願いします。大きな木、シェル・シルバスタイン作、村上春樹役。あるところに一本の木がありました。その木は一人の少年のことが大好きでした。少年は毎日その木の下にやってきました。そして葉っぱをいっぱい集めました。葉っぱで冠を作り、森の王様になりました。木登りだってしました。枝にぶら下がって遊びました。そしてリンゴを食べました。一緒にかくれんぼをして遊びました。くたびれると木陰で少年は眠りました。少年はその木が大好きでした。誰よりも何よりも木は幸せでした。でも時間が流れます。少年はだんだん大きくなっていきます。木は一人ぼっちになることが多くなります。そしてある日、少年が木の下にやってきました。木は言いました。いらっしゃい坊や、私にお登りなさい。枝にぶら下がってリンゴを食べなさい。私の木陰で遊んで幸せにおなりなさい。もう木登りをして遊ぶ年じゃないよと少年は言いました。物を買って楽しみたいんだ。お金がいるんだよ。お金がなくちゃ。僕にお金をちょうだい。ごめんなさい、お金はないのと木は言いました。私にあるのは葉っぱとリンゴだけ。リンゴを持って行きなさい坊や。それを町でお売りなさい。そのお金で幸せにおなりなさい。言われた通り、少年は木に登り、あるったけのリンゴを集め、それを運んでいきました。木は幸せになりました。でもその後、長い間少年は姿を見せません。木は悲しくなりました。そんなある日、少年がまた木の下にやってきました。木は喜びに体を震わせました。おいで坊や、私にお登りなさい。そして枝にぶら下がって遊んで幸せにおなりなさい。
僕は忙しくて木登りなんてしていられないよ。
少年は言いました。僕には暖かく暮らせる家がいるんだと少年は言いました。奥さんも欲しいし子供も欲しいし、それには家がいるんだ。僕に家をちょうだいよ。私は家を持っていないの、と木は言いました。この森が私の家なのだから。でも私の枝を切ってそれで家を作ればいいわ。そうして幸せにおなりなさい。少年は言われた通り木の枝を切り、それを運んでいって家を作りました。木は幸せでした。でもその後長い間少年は姿を見せませんでした。少年がまた戻ってきた時、木は心から幸せでした。それこそ口も聞けないくらい。いらっしゃい坊や、と木はささやきかけました。楽しく遊びましょう。僕は遊ぶには年を取りすぎているし心が悲しすぎる、と少年は言いました。僕は船が欲しい。ここじゃない、ずっと遠くに僕を運んでくれる船が。僕に船を送れよ。私の幹を切って船を作りなさい、と木は言いました。それに乗って遠くに行って幸せにおなりなさい。言われたように少年は幹を切り倒しました。それで船を作り遠くに旅立ちました。それで木は幸せに、なんてなれませんよね。ずいぶん長い時間が流れ、少年はまた戻ってきました。ごめんなさい坊や、と木は言いました。私にはもう何もないの。あなたにあげられるものが、リンゴはもう一つもないし、僕の歯は弱くてリンゴなんて食べられないさ、と少年は言いました。枝だってもうないし、と木は言いました。ぶら下がって遊ぶことも、枝にぶら下がって遊ぶには僕は年を取りすぎている、と少年は言いました。幹だってないわ、と木は言いました。もう私に登ることも。木登りするような元気はもう僕にはないよ、と少年は言いました。かわいそうに、と言って木はため息をつきました。私に何かをあげられるといいのだけれど、
ても私にはもう何も残っていない。今の私はただの古い切り株。悪いんだけど、
僕はもう特に何も必要とはしない、と少年は言いました。腰を下ろして休める静かな場所があればそれでいいんだ。ずいぶん疲れてしまった。それなら、と木は言いました。そしてできるだけしゃんとまっすぐ体を伸ばしました。古い切り株なら腰を下ろして休むにはぴったりよ。いらっしゃい坊や、私にお座りなさい。座ってゆっくりお休みなさい。少年はそこに腰を下ろしました。それで木は幸せでした。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Big Tree, Yoshida Emi-san's reading was presented. Thank you very much.
Thank you very much.
It's a
textbook. Ah, Wan Wan-san, so is it?そんなに優しいテーマではないですよね、
きっとね、はい、これは読む方のその時の心理状態によって、
はい、
本当に感じ方がもう千差万別あると思います。
そうなんです、おっしゃる通りなんですよ ね。そう、私初めてこの本に出会ったのは、子供がまだ本当に幼児だった頃にこの辺、絵本に出会ったんですね、
はい。
でその時はやっぱりまだ生まれて間もない子供なので、
うんうんうん、
いつも抱っこして可愛いって思っていた時なので、こんなことなんてなんかこうピンとこなくて、あんまり分かんないなと思っていたんですね、で今娘が成長しまして、
はい、立派に、
で折しも、
折しも
一人暮らしをしたいと言って、
はい、一人暮らしですね。
で知らん顔してたんで、別に一人暮らしなんかする必要ないので全然返事をしなかったら、
はい、
強行突破、
お嬢様、
はい、勝手に家を決めてきまして、
行動力、
はい、
はい、
もう折しも、昨日引っ越しをしまして
お引っ越し完了されたんですね。
そうなんですよね。なので親の思いを受け取らないものなんだなということを感じていながら、
はい、
この大きな木を読みますと、
はい、
なるほどと感じるところが多い
作品、以前とは違う感じ方、
全然違う風に感じましたね。でこれこの作品を、
はい、
なんと村上春樹さんが役をされていて、
ね、
熱狂的なファンが多い村上春樹さんが役をされていて、で後書きも村上春樹さんが書いてらっしゃるんですね、
はい、
でこの中の一節で、優しい言葉しか使われていませんが、その内容は誰にでも簡単に飲み込めるというものではありません、 そこには出来合いの言葉ではすらりと説明することのできない奥行きのある感情が込められています。美しい感情があり、喜びがあり、希望の発芽があるのと同時に、救いのない悲しみがあり、苦い毒があり、静かな諦めがあります。それらはいわば人間の心という効果の裏表になったものなのです。
そうですね、
素晴らしい ね、この後書きも素晴らしいですよね。なので今あの時とによって、まあ、受け取る人によっていろんな感想があるねって、はい、ワムさんがおっしゃったそのものです。
ですね、
ワムさんはこの作品を聞いていただいてどんな感想をお持ちです
か？はい、これ読み進める中で、はい、私がその受け取ったのは、はい、この木のありようは、はい、あの献身だなと。
そうですね、献身です。本当に献身も無償の愛というのが多分テーマではないかなと思ったんですが、無償の愛というテーマの本は他にもいっぱいありますよね。でもこんなに体投げ出して
全部、ね、
奪われるだけ奪われているというこうあの残酷な姿をしているのはこの本が最も表しているなと思って、残酷な愛というの方がふさわしいかなと思ってテーマに持ってきました。
そうね、そして差し出している大きな木さんは、はい、その、はい、なんていうのかしら、喜んで差し出してるんです。
そうですよね、木は幸せでしたっていうのフレーズがいつもついてますからね、はい、
だからあの必要な時に少年に必要なものを全部提供できてる、はい、で最後の最後まで、はい、要はその存在にありがとうお互いが言っている。
そう、あさすがですね、最後にそうですよね、お互いの存在にありがとうを言っている、
変化とともにね、
本質をちゃんと見抜いていらっしゃいますよね。
すごい深いな。
そうですよね、だから木から注がれる、うん、あのね、言語は木のことをお母さん、うん、あのまあ、母とは言っていないです、女性で描いているので、うん、この村上春樹さんも、ね、あの女性の言葉で書きました、うん、セリフを女性の言葉で書きましたと言っているんですから、うんうんうん、あのこの木が、まあ、過去母から注がれる愛に気づかずに少年は育っていく、はい、もっとちょうだいもっとちょうだいって言ってきますよね。で時として子供は残酷な存在ではないかって言ってる人もいらっしゃって、
遠慮しないしね。
そうなんです。で残酷なのは、まあ、子供なのか、うん、それとも時間の経過なのかって言ってらっしゃる方もいらっしゃるので、うん、ね、まあ、あの残酷なことに子供はどんどん奪っていきますよね。挙句の果てに一人暮らしをしたい
お嬢様
どこまで持っていくんだということですが、みんなしてるもんみんなって誰やですけど、はい、どんどん奪っていく、ね、この少年も奪っていきますよね。
そうね。
でまたね、あのまた違う感想を言ってらっしゃるのは、親子の愛というテーマだけではなく、人類が恵みを受け続けてきたこれまでの歴史と自然破壊についての現在の環境問題として捉えている方もいらっしゃって、これからの地球の未来を考える上での重要なテーマを投げかけてくれているのではないかというような感想を言ってる方もいらっしゃる。
本当そうね。
ですね、はい、なのでもう奪われるだけ奪われる気っていうためにそれだけのものではなく、少年に奪われているのではなくって、自然がこう木を奪って伐採していくとか、
自然
破壊、ね、そういうことも言っているのではないですかっていうような投げかけをしていらっしゃる方もいらして、ね、あそんなこと私は全然思わなかったんですけど、あそうか、そういうことかっていうね、そんなことを思う作品もあります。
深いですね。
そうですね、
今日皆さんがお聞きになってね、はい、どんなキーワードを受け取られたでしょうかね。
そうですね、はい、お聞かせいただけたらと思います。
また教室でシェアされてみてください
。そうですね、はい、いろんなご意見いただけると思います、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の放送は吉田恵美さんに大きな木を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご用意いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいく
ルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、哲学のようなストーリーありがとうございました。
そうですね、村上春樹さんがもう一つ書いてらっしゃるのが、はい、あなたが何歳であれ、うん、できたら何度も何度もこのお話を読み返していただきたいと思います。一度ですんなりと理解し納得する必要はありません、
はい、
よく分からなくてもつまらなくても反数を感じても反発を感じても腑に落ちなくてもやもやとしたものが後に残っても、うん、悲しすぎる辛すぎると感じても、うん、腹が立っても、うん、とにかく何度も読み返してみてくださいって言ってらっしゃるんですね。で、まあ、この読み返した結果、はい、後に残るのが木の葉のそよぎだけかもしれません。でもそれだって構わないのです。文学的な表現ですよね。なので私があの子供が小さい頃に読んだ、
はい、
まあ、30代で読んだ時と、うん、今50代の後半に、読んだ時と違うのは、やっぱり子育てをしたことによっていろんな経験をしたので感じ方が違うんだろうなと思いますね。でまたね、あのこの大きな木は現代、ま、あの言語ですと、
はい、
The Giving Tree っていう、そうなんです、はい、なので訳せば与える木っていう現代がついて、
本当、うん、そのままね、
そうなんですよね、うん、なのでこの木を母性の象徴として捉えているんじゃないかって書いてらっしゃる、う
ん
う
ん、だって見返り求めてないもんね。
そうなんです、うん、で、もしかしてこの木自身を自分のことだと思う人もいるかもしれないし、この少年のことを自分のことだと思う人かも、思うことが、うん、あの思う人もいるかもしれませんねって村上春樹さんがおっしゃってるんです、うんうんうん、ワンさんはどっちでしょう。
木、
あ、木の方、与える方だということですね、うんうんうんうん、なるほど。
私木はね、はい、わ、まあ、奪われると与えるばっかりだけど、それによってすごく満足してたと思うよ。
あ、いいですね。それ、そういうやっぱり前向きなワードが出てきますよね。
エミさんは？
私はね、あのこれを聞いて、私もあのさっき奪われるだけ奪われると思ってたんですが、
はい、
私ね、はたと、うん、自分の母親から奪われるだけ奪っているなと、
うん、いや、それも循環ですもん、順番ですもん、いいですよ。
そうなんです。だからね、
私もいただいてる。
あの娘があの奪っていくことに対して腹立っている自分が
順番、
あの、はあ、なんて愚かだったんだろうと思って、自分も奪うだけ奪っているではない
と立場が変わればですよ。
そうですよ ね。だからあの両方満足って今ワオンさんがおっしゃったのが、
はい、
私はすごく新しいキーワードでした。
そうですか、
はい、なので奪われるだけ奪われて、木はどんな気持ちだろうと思ったんですが、それでも幸せなんですよね、
満足している
満足している、そんなそういうワードに気がつくワンさんのことを素敵だなと思いました
ありがとうございます。なんか いつも褒めていただいて嬉しいわ。
いやもうだから今日は幸せです。
よかったです、
はい、
うん、お嬢さんがお引
っ越しされて答えが出ました
よかったです
それはどうなっていくか分かりません
ね、継続しますね、
はい、でもね、お互いに幸せでいるっていうことが大事なんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。深い深い時間でした。
はい、
はい、この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。